皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が11月の22日ということでございまして、11月最後のポッドキャストですね。張り切ってお送りしたいと思っております。回数がおかげさまで第396回ということで、今日もいつものごとく僕の近況の話の後に、まあ、メインのトピック、そして雑談と進めていきたいと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。じゃあ、早速なんですが、まあ、今日のテーマはですね、後で、ライバルサイトの視界に1ミリも入っていない僕たちというテーマでお送りしたいと思っております。で、雑談が、何でしたっけね、今日の雑談は、ニュースだ、そうだ、ニュースに出てくる、バカな人たちという話をしたいと思っているんですが、まあ、まず僕の近況ですね、実はですね、この前の週末に、温泉に行ってきました。まあ、結構、まあ、うちの家族が温泉が好きでして、子供たちとも一緒にね、行ってきたんですけど、行ってきたのが伊豆なんですよ。で、まあ、温泉だからそんなにたくさんのことはできないんですが、道すがらね、伊豆で、お魚が釣れる、まあ、海の釣り堀みたいなのがそこでお魚釣って、で、近くの、レストランといいますか、お食事所でね、そのお魚をさばいてくださるんで、張り切ってタイとか釣っちゃってですね、いけすですよ。のやつを釣って、まあ、海の釣り堀で釣って、それを刺身で食べて、そして温泉に行って、みたいな、こう、贅沢をしたんですけど、で、温泉もまた良くてですね、伊豆の温泉なんですが、箱根と違ってね、露天付きの部屋ってわかります？まあ、わかりますわね。お部屋に風呂があるわけですよ。風呂っていうか、その、外の露天風呂があるんですよね。それがある部屋が良かったから、今回それにしたんですけど、どうでしょうか？箱根とかね、人気があるエリアに比べたら、全然、何割も安いぐらいでね、いいお部屋が取れるんですが、そこにしましてですね、海見ながら何回もお風呂に入るっていう、まあ、贅沢な一泊を過ごしたわけですよ。で、そこね、結構張り切ってて、昔やってた旅館を、リゾート会社が買い取ってですね、リノベーションして、リニューアルしたばっかりなんですって。だから、まあ、設備も全部新しいし、だからこそ風呂がついてたわけだし、ビリヤード台があったりね、ピカピカのこうなんか、ただでできるダーツの、機械が置いてたりとか、すごく素敵なところだった。子供たちも大はしゃぎだったんだけど、でね、それはまあ、とても良かったです。美味しかった、食事もすごく美味しかったし、良かったんですが、気になることがあってですね、スタッフの方がすごく、親切な方が多かったんですけれども、晩にね、泊まってる時に、ちょっと夜寒くなるかもしれないからと思って、毛布を持ってきてくださいとお願いして、毛布を持ってきてくださったんですよ。で、持ってきてくれた方が、若い女性のスタッフの方で、フロントとか、バーでお酒を僕一回買ったので、とかやってる方だったんですよ。だから、あの方が持ってきてくれたんだと思ってありがとうございましたということだったんだけど、次の日ね、朝からまあ風呂入ったりとかね、ご飯食べたり、こういろいろ、まあ僕もちょっと仕事したりしながら、帰ろうと思って、11時ぐらいにチェックアウトしたらですね、まだフロントにいらっしゃるわけですよ、その同じ人が。で、僕は覚えてたので、夜もね、いろいろやってくださった方ですよね、と。チェックアウトしてたら世間話をしてたら、あ、はいはい、お世話になっておりますみたいなことになって、びっくりじゃないですか。だって昨日の10時までいたんですよ。で、10時にもいたから、でもまあそっか、投資で仕事なのかなと思って、大変ですね、と、投資でお仕事なんですかと、休憩とか挟んでね、投資で夜勤なんですかねなんて話を、軽くしてみたら、いや、違うんですと、ちょっと、ニヒルに笑ったというか、半笑いしてですね、私は昨日10時半ぐらいまで仕事をして、一回帰って、また今日は8時から来てるんですっておっしゃるわけですよね。って考えたら、10時までいたんだから、8時から10時までだとしたら14時間労働じゃないですか。でびっくりして、で、あんまりちょっとね、次のお客様が待ってたから話せなかったんだけど、よく考えてみたら、まあ、あそこまで安くて、ね、サービスだったら、で、オペレーションも結構人数少なくやってらっしゃったから、なんかまあ、それぐらい働かないといけないのかな、まあ、ブラックなのかなとも一瞬思ったんですよね。だから、あるとしたら、どうかなと思って、分かんなかったから気になってですね、家帰ってから僕、求人を調べたその会社の。調べたら、どうやら、東京のリゾート会社が買い取ったみたいで、そこの実際の旅館なわけじゃないですか。で、そこの、まあ、評判見ると良くない評判もあったんだけど、求人やっぱしてました。で、人の入れ替わりが激しいんでしょうね。6時半から、朝の6時半から、夜の22時まで、という求人が多いんですよね。その間に、 アルバイトの場合は何時間でもいいよとか、あと社員の場合は7時間とか8時間の間でシフトを組んでいきますみたいなこと書いてあるから、考えられるとしたら当時のあの女性が14時ぐらいから22時ぐらいまでのシフトの日が僕が泊まった日 で次の日のシフトが朝の8時から夕方までの日だったんではないかということか、それか忙しいからやっぱり通してね、毎日毎日8時に来て10時ぐらいまで働かされているということか、どっちかかなというふうに思いましたね。だからまあ多分僕もシフトの仕事を昔してましたから多分そうだとは思うんだけれども、もしそれがねなし崩し的に、例えば車のディーラーさんってそうなんですって、勤務時間があるようでない、つまり朝の9時か8時ぐらいから行くのに、店は8時までじゃないですか。だから結局帰れないわけですよ、シフト組まないからっていうふうに、笑ってる方がいらっしゃいましたけどね。それと同じような感じになってて、結局はその日中スタッフが終わるフルまでいさせられるというか、で、まあ、朝だけは遅くてもいいみたいなことなのかなということを考えるとですね、結構なかなか世知辛いなと思って見てましたね。いろんな理由があると思いますよ。エリアに働く人がいないということで、自ら頑張ってやってらっしゃる場合もあるだろうし、その会社がね、人件費を圧縮するためにオペレーションを分かっててね、効率化しなさいなんて言ってるのかもしれませんけどね。いずれにせよちょっとあれじゃ人が続かないななんて思ってですね、人件費を安く抑えたい経営者側の目線とね、働く人がずっと働けないと何やってんだろうってことになるんだろうなみたいな、一般的な目線とが混ざっちゃってね、なんか複雑な気分でしたけどね。まあそんなことで、でもそうは言っても、それでもね、そうだとしてもすごくフレンドリーでね、よくしてくださるっていうのはやっぱりなかなかどうして日本の奇跡なのかなと思って堪能させていただきました。まあお名前は言いませんけどね、すごく良い温泉でしたね。はい、ということで、そんなこんなで張り切って今日を迎えたわけですが、今日のメイントピックに行きましょう。今日がライバルサイトの視界に1ミリも入ってない僕たちというテーマなんですが、その前にお知らせでございました。お知らせがですね、バンコクのセミナー、12月10日ですね、そろそろ迫ってきました。12月10日のバンコクのセミナーですね、今回張り切って人にどしどし来ていただこうと思ってますので、参加者がですね、おかげさまで60名を超えました。60名を超えました。でいよいよ場所が狭くなってまいりましたんで、いらっしゃる方はですね、できるだけお急ぎいただいて、お申し込みが締め切る前に声かけておいてください。で、まあ、当然、こんだけいればね、キャンセルの方もいるのかなと思いますが、念のためなんでね、おっしゃってください。で、会場結構大きくしといてよかったなと思ったんですが、こうなってくるとね、やっぱりいろんな方がいらっしゃるので、どのように、楽しんでいただくかというか、得ていただくかっていうのはね、なかなかプレッシャーではありますが、まあ、とは言いながら、心地よくそれを感じてね、頑張っていこうと思ってますんで、会える方は、ぜひ、楽しみにしていていただければなと、まあ、楽しんでください というふうに、思いますね。僕も頑張って準備しますので。ということですね。で、当日は海外からいらっしゃる我々のメンバーさんでも頼りがいがある方々にね、コンテンツをお話しいただく予定ですので、僕も話しますけれども、それ以外の時間はですね、まあ、物販とかの、これまでのコツだったりとか、皆さんにコツみたいなものとか、妙義といいますかね、そういうコンテンツをしっかりと得ていただけるコンテンツに、落として、まあ、経験ということだけじゃなくてね、インタビューだけじゃなくて、しっかりとコンテンツとしてスピーカーをしていただく予定なので、それもこれまでと一風変わったものになるんじゃないかと思いますから、まあ、とにかく損はないと思いますよ。ということで、お会いできる方は楽しみにしていますね。いらっしゃる方は、バンコクセミナー、間違えた、コンテンツラボ、バンコクセミナー2016とか検索するとページが出てきますから、そこから申し込んでいただければなと思っております。はい。ということで、トピックですね。今日のトピックはさっき言ったライバルサイトの視界に1ミリも入ってない僕たちですが、今日の話はどういう話かというと、こうなんですよ。空手の試合で相手を、つって倒そうとしていると。蹴りを入れて、正拳突きをしてね、空手の試合で相手を倒そうと一生懸命こう試合してたらですね、実はそれは演武する型の試合で、はぁって決めってやると、点数が10点満点でつくみたいな審議会だったみたいなことに気づいたようなことを想像してほしいんですが、今日はね、そんな話なんですよ。どんな話だってことですけど、そういうことがね、僕にちょっと最近あったんで、このテーマを話そうかなと思ったんですが、僕にあった出来事をちょっとまず喋りますとね、ある アパレルのサイトを手こ入れしようということになりましてですね、そのオーナーさんと一緒にやってました。いろいろ話してね、いろいろ計画立てて PDC を回してたんですけれども、その時は当然手こ入れをするってことだから、オペレーションではなくてですね、売上の総量、つまり数ですよ、何個売れるか何本売れるか何枚売れるかという数と、あと単価、一人当たりいくら買うかという単価を増やすというプロジェクトなんですよね。で、すごいやりました、いろんなこと。で、何をしたかというと、その中の一つにですね、広告を当然出してたんですけれども、広告でね、いつも競合しているライバルサイトがあったんです。もうそこだけと言ってもいいぐらい、まあ、ど真ん中で競争してるわけですよ。まあ、皆さん詳しい人知ると思うけどね、インプレッションのそのシェア率とかってどこが自分たちと同じように出てるかってことは調べることができるから、そういうの見ればわかるんですが、でそのね、ライバルサイトが競合してるなということで、そこを研究してました。だってそこがこっち側を比較してるであろうから、広告に反応する人はと思ってて、いろんなことを研究してて、広告文とかその当たり前ですけれども、そこだけじゃなくて、それによって見た時のサイトの、もちろんレイアウト、デザイン、スピードとかももちろん見ますけど、品質とか、特に気になったら品質とかね、品質とか品物の種類の数とか、あと納期がどれぐらいかとか、まあアパレルだから金額とか、あとカスタマーサポートはどうか、つまり返品がどうとかね、カスタマーサービスはどうのかとか、どうだろうか、あと決済は何が用意されてるかとか、あとコピーライティングとしてどういうプロモーションを打ってるかとか、いうこともね、結構徹底的に見ましてですね、そこの差分を当然埋めようと思ったりとか、差別化してそこを超えようと思ってね、いろいろ自社サイトの表現だったり、まあ、クオリティは急に変えられないから、いろんな表現をね、考えたりとか、あとメルマガのキャンペーンとかもですね、そのブランドがやってることとかと意識しながらね、変えたりとかしてたんですよ。で、いろいろやったんだけども、結果的に数ヶ月やったんですよね。で、売上の数はね、2倍ぐらいにはなったんですよ。で、単価はね、なかなか急激に、クロスセリングが効かなかったので、10% ぐらいなんだと思いますが、まあ、ぐらい増えてきたなという感じなんですよね。まあ、それはそれでいいんだけど、これからどうすっぺかという話になるわけですが、引き続きやるんですよね。やっていくんだけど、ちょっとね、ふと、まあ、そういうのは僕の役割なので、競合の分析をですね、いろいろしてたんですよ。またね、してた時に、もうね、恥ずかしい、言わないでおこうと思ったんですけど、まあ、言うんですが、恥ずかしいミスをしてることに気づきまして、なんと、アクセスの状況というのを僕はね、見てなかったんですよ。見てたんだけど、見てなかったというか、見てたけど見てなかったみたいな感じですね。インターネットを使いましょうみたいなことをね、なりわいにしてるのに、見てなかったんですよね。見落としてたってのかな、恥ずかしいんですけど。で、どういうことかっていうと、アクセス解析をするとね、自分とかもちろん分かってるですよ。分かってるんだけど、アクセスそのものが、もう数倍以上開いてるんです。全然違うんですよ。アクセスの数が。だから恥ずかしいから、もう今、数倍って言い方でしたけど、これもっと大きいと思ってください。違うんです。だから、試合の仕方が違うわけですよ。もう、イチローに、テニスラケットを持って勝負だっつってるみたいな感じのことをしていたということなわけですね。わかります？だって別に、巨人に対して勝負してたって言い方を僕はしたいわけじゃなくて、イチローに、草野球のピッチャーが勝負を挑んだんじゃなくて、試合が違うってことが言いたくて、だって確かに戦ってたつもりだったんだから、だけど試合が全く違ったという、競技が違ったということなんですよね。だからもちろんその勝負はしていたつもりなんだから、その差分と思っていたところ、その品質だったりとか、品質の見せ方、お客様への伝え方みたいなことだったりとか、ちょっとしたキャンペーンの内容というのは差分は埋めたつもりだから、とか超えたつもりだから、お客様を奪えた部分はきっとあると思うんですよ。まあそうじゃなければ増えないと思うからね、増えたというところはあると思うし、そういう意味ではある程度そのうまくいったんだなというふうに言えると、成功したキャンペーンだとは言えると思うんで、プロジェクトだったなと思うんだけど、でも違うんですよ。だって僕らは数、アクセスの数では圧倒して負けてるけれども、それ以外のところで少数のお客様だけを相手にして、そこだけは勝とうというプロジェクトじゃないんですもん。わかります？スケールさせたいねって言って始めたことなんですよね。なので、スケールさせたいという時の 見ている基準とかベンチマーキングしているものが全く違うということになるわけですよね。これって例えば相手の会社の決算の状況を調べようとしたりとか、市場規模を確認しようとしたりとか、それこそ競合分析するサービスなんかいっぱいありますから、今はそれを少しでも僕はちゃんと見ていればですね、こんなことは分かったんですよ。10分とかで、多分ね、5分で分かったんじゃないかと思いますよね。10分とかでもっともうちょっとかかるか、で分かったことなんですよね。なんだけど、広告で競合をど真ん中でしていて、シェアっていうのがほとんど半分半分だったので、あ、ここで拮抗してるなというふうに僕の頭がね、固定化したんですよね。アンカリングと言いますけども、アンカリング、固定化してしまって、だから本来はね、そのスケールが向こうがどれぐらいかってことを把握して、スケールでもともと圧倒してるから、ここのクオリティはビサなんであるってことが仮説で立つじゃないですか。だからまずスケールを同等にしないと比較検証もできないという話になって、まあ、それをどうするかと、アクセスは彼らはどういうルートで来てるからとかね、広告だったりについてはこうだけど、オーガニックはこうだからとか、ソーシャルをこうしてるよねとか、プロモーションでこうなってるよねとかみたいなことをいろいろ考えていく。ダイレクトリンクだったら多分メルマガのリストが多いんだろうなとか、分かっていくんだろうなと思うんですが、これがね、全然できなかったわけですよ。だからこれ恥ずかしくて、すごくないですか？恥ずかしい。僕がやったんですよ、これ。と思ったからこれを話をしようと思ったんだけど、でもね、プロの皆様、そういう間違いってしません？僕だけだったらこれ恥ずかしいから謝りますけども、すると思います。例えば逆のケースはあると思ってて、インターネット的な世界で生きてらっしゃるから、圧倒的にですね、こう、ウェブサイトのこう検証なんてのは得意じゃないですか、皆さんね。だからライバルサイトの分析もするし、僕が抜けてたものってのは多分やってるわけですよ。検証して、広告をどこで出してるかとか、オーガニックでどれぐらい来てるかとか、どういうキーワードかとかね、あとソーシャルからどう流入してるかとか、リストからどういうダイレクトで来てるかとか、いうのを全部検討して、で、まあ、上回るという話をすると思うんだけど、逆のケースはね、それで上回りましたと。なんだけど、実はライバルと思っているサイトは、見込み客、リードを取るとか言うけど、見込み客に対するセールスのプロセスがね、実はメルマガキャンペーンだけだと見えてなくて、プレゼンテーションを実際お客様にする場を電話で設けてたりとかするとするでしょ？それって知らないじゃないですか。ミステリーコールでもしない限り。で、そこはブラックボックスだから、どういうことをして落としてるかを知らないわけですよ。って考えていくと、もしそれがそこの会社のコアコンピタンスというか強いところだとしたら、アクセスで戦ってるつもりな、規模で戦ってるつもりだったんだけど、実は制約率に格段の違いがあって、収益っていうのは何倍も違うなんてことってありませんかね。ってことってあるんで、もこれはやっぱり、相手の規模、アクセスの規模が拮抗しているんであると。で、それで、制約率とかうんぬんかんぬんは我々と同じであるというふうに思っている、固定観念だからそうなっちゃうわけでしょ。だって普通のプロの経営者だとこんな分かる、そんなこともあるよねってことは100も表示なんだけど、実際イメージするとね、凝り固まっちゃうわけですよ。で、これってライバルと比較するだけじゃなくて、例えば成長しているビジネスモデルとか、儲かりそうな例みたいな、儲かりそうな話にも言えることでして、例えばね、もちろん最近でも昔からもやってる方が多いけど、転売のビジネス、非常に効率的な、足が速い商売って言われてますよね。そのキャッシュになる時期が早いのでね、モールなんか使えばもちろん足が速い商売って言われているし、成果を出してる方ももちろん実際いらっしゃるし、成果を出しやすいという話もよく聞く、こういうことを歌う方が多いから聞くと思いますよ。なんですね。で、そこで徹底的に儲けてる人をトレースして調べていくとしますよね。もうこれをライバルと呼びましょう。その時点のライバルじゃないかもしれないけど、儲けてる人を真似しようと思って。で、どうなるかというと、結局その人が実際何を売っているかってことを突き止めることによって、そこをフォローするとね、同じものを仕入れて、やれば自分も売れるはずだということで、コトレース、それはなぜその人が選んだのかってことも分かってきてて、ってことになってくるわけでしょ。これってやっぱり、ライバルをと比較検証して差分を埋めていってるって作業だと思うんだけど、でもね、これをしてもなかなか伸びないっていうことあると思うんですよ。なんかあんなに羽振り良くならないぞと。なることがあって、で、よく見てみると、実はその人が、要はうまくいってると言われている人がやっている転売ビジネスっていうのは、商品を、売れる商品を選ぶのが大事なんだよと言っているんだけども、売れる商品を選ぶということで、うまくいってるんではなくて、実態はというか、実は他にもファクターがあって、 出品数とね、出品の総量、何点の商品を出品しているかという出品の総量と、それぞれのこの回転率のこの調整ごとで、とてもうまくいっているんであるということが、その人のコアコンピタンスといいますか、なんていうんですかね、強みであるというか、コツだったりすることがあるわけ。でも、商品も大事じゃないですか。だからそこを話を聞いてたんだろうけれども、ってことがあるわけですよ。ちゅうことは、追っかけている本人は、売れる商品が何だろうかということで勝負をしているつもりが、実は全然違う試合を挑んでいることになってて、いつまでたっても思っている通りの収益、つまりその人の収益には近づいていかないってことがあるわけですよ。SEO とかもそうですね。SEO って今時は、聞くか今時もね、ソーシャルメディアではなくて検索エンジンで、自分のサイトをどう評価していただくか、まあ、人がどう評価するかってイコールにもなってきてるけれども、検索エンジンにどのようにヒットしていくかという話をするときにね、大抵まあ検索エンジン対策 SEO うまくいってますよというふうに事例に出てくるサイトがあるとすると、それは大抵うまくいってるとは思いますが、でもね、調べてみるとそれほどではないこともあるわけですよ。そのサイトがそれほどではないこともあります、実際調べると。で、今ほぼアクセスがもうないとかってこともある、一時のものもあるわけですよ。で、これってもちろんプロのみんなからすると当たり前の事実、そんなもんだろうねと思うかもしれないけれども、実際自分のことになるとなかなかね、これに気づかないことが多いと思いません？セミナーとかでこれがうまくいってるんですよというふうに、例えばアフィリエイトとかですごくうまくいってますっていうふうに言われたとしても、その事例のサイトを見るとそんなにうまくいってる PV が稼げてないことっていうのはやっぱあるわけですよね。もう一個違う話をするとね、ちょっとまた飛躍させますけど、ビジネスっていうのは猿真似では成功しないぞとかってよく言われるじゃないですか。怒られるかのように言われることもあるし、言われますよね。で、僕もまあそうだろうなということについてはもちろん否定も しないんですけれども、でもね、猿真似では成功しないと言われるゆえんって今日の話につながってくると、まあ、思ってて、なんていうかな、猿真似ができれば成功すると思うんですよ。だって同じことをするんですからね。そういう会社って、まあ、いっぱいあるじゃないですか。からまあ、ね、嘘じゃないと思うんです。いや、嘘じゃないというか、猿真似では成功するんだろうなと思うんです、猿真似すれば。なんだけど、猿真似では成功しないと言われているのはなぜかというと、僕なりの解釈は、猿真似を真面目にやるって結構難しいんですよということなんだと思うんですよね。だから、成功法則があなたには適用できない、あなたには当てはまらないんです、成功法則を読んでる時点であなたはダメであるという話も、まあ、至極真っ当な話なんだと思うけれども、成功法則というもの、呼ばれるもの、古典的なものはね、適用できない、あなたには適用できないではなくて、僕らに適用できないんじゃなくて、成功法則通りに完全に真似するのは難しいんじゃないの、あなたは、っていうことかなと思うんですよ。だからもっと話を進めると、ライズアップって健康コーポレーションさん、ライズアップ、あるじゃないですか。元でもね、うまくいっていらっしゃる商売でございますが、ダイエットをね、結果にコミットするというコピーが大当たりしたということなんだけども、ダイエットをやる方法を教えるんじゃなくて、ダイエットをさせるまでやり遂げさせるということが、コンセプトなんでしょ。だからこれもダイエットはなかなか難しいぞってことなんじゃなくて、ダイエットを最後まで、ダイエットできる方法を最後までやり遂げるのは難しいということになると思うんですよ。今日言いたいのは、まあ、僕も恥ずかしいことはよくありますが、もしね、俺はねえよという人じゃないとしたら、多分ね、ライバルサイトを真似したりとか意識したりとかいうつもりでも、違う試合をしているようがあるから、ちゃんとアンカリングせずにね、客観的にやるなら徹底的に分析しましょうよということか、もしくは、なんだろうか、ライバルはもうこの際気にせずに、とにかくスケールするために必要なことの検証を全部やっていけと。しないと、ライバルの一部分だけ切り取ってここでいいんだと思ってしまうから、まあまあ僕みたいな恥ずかしいミスもしますよということになるだろうなというふうに思う。ですよね。まあ、どうでしょう。皆さんもね、似たような会見があればまた教えてほしいなと思いますが、まあ、今日はそんな話でございました。だから違う試合をするなってことですね。ということをよく考えてみていただければと思うし、まあ、自分の道をちゃんと行くって方がいいんだろうなと思うけれども、まあ、ライバルの猿真似をするという方が、ショートカット、仮説検証がショートカットできるからね、いいんじゃないかなと思いますので、全てをバカにせずにやった方がいいかなと思います。 はい。ということで、今日のトピックは以上ですが、まあ、バカといえば、今日の雑談に続いていくんですけど、ニュースで見るバカな人たちという名前にしたんですが、まあ、そんな大したことなくてね、雑談ですから、まあ、それは僕だって話なんですけど、僕はサーフィンが趣味なんですけどね、台風の時にサーフィンしてる人たちをインタビューしてね、ニュース番組で、最高ですとか言ってるのを見たらね、あいつバカじゃないか分かってない、迷惑を考えろとかって怒ってる人っているでしょ。まあ、そういうのって僕のことっていうか、言われてるのが僕かもしれないなと思うんだけど、なぜかっていうと、やっぱり慣れてると、台風だからやめるとかじゃなくて、やっぱ台風っつうのはその、ただの要素であって、波の状態がどうかだと思うんですよ。台風だからやらないんじゃなくて、波の状態の風と、まあ風は関係ないか、流れかな、要するに流れ。海で死ぬのって溺れるよりも流れて死ぬ人が多いですからね。流れと波の大きさと数によって、まあ、自分の体力とかレベルでできるかどうかって変わってくるし、まあ波が崩れている、大きいかどうかじゃなくて、崩れて、綺麗に崩れているかどうかとか、流れが凶暴じゃないかとかと選ぶわけですよ。で考えてやっぱ入ってる人が多いから、闇雲に無謀に入って流されて救助されたりする人はね、残念ながらいろんな事故に遭う方もいらっしゃるから、不謹慎には言えないけれども、流されて助かったとしたら、そういう人は当然避難されてしょうがないのかなと思うけれども、やっぱり慣れてる人はそういうレベルに合ったものを選ぶということをするし、それが合わないなと思ったら、こう、勇気を出してね、そこではもうやめるということをすると思います。慣れてる人ならね、怖いことをしてる人だったら。だから、その言われるほどバカではないかなとは思うんだけれども、でもまあ言う気持ちは最高にわかるなというのがまず一つ。まあそれはそうなんだけど。でね、今日言いたかったのは、実はね、今日、地震があったんです、日本で。また、福島の沖だったのかな。地震が震度5ということで、結構僕朝1揺れたからね、気づいたんですけども、なんと、津波警報が出ました。津波警報と津波注意報が出ました。で、実際低い、高さのね、満ち潮っぽい津波は来ていたし、川が逆行してる映像も流れたから、ちょっと怖いなと思った方多いと思うんで、まあ、ごめんなさい、嫌な気持ちになったら申し訳ないけれども、今からの話は不謹慎に言うんじゃなくてね、そういう話ありましたよ、事実として。で、僕は何を隠そう、ちょうどね、朝、仲間と千葉にサーフィンに向かってたんですよ、僕はすでに。向かったんですけどね、地震が出た瞬間も向かっちゃってたから、津波警報は少し気づくのが乗ってからだったんだけども、車に。で、しばらく走ってたんですよ。状況分かんなかったですからね、走ってたんです。不謹慎ですが、走ってました。で、最初は何でかったら、注意報だからすぐ消えるんだと思ってたんですよ。よくあるからね、注意報だなと思ってたんだけども、だから不謹慎ですが、一瞬大丈夫じゃないかなというのもよぎったから出発したんですけれども、まあ、サーフィンしたらエゴが出たんでしょうね。なんだけど、冷静に考えてみると、やっぱり波が大きい日ということとは、土俵が今日のネタじゃないけど、全然違ってね、慣れているっていうわけじゃないでしょ。慣れてるわけないんですから、そんなの慣れてないし、大丈夫かどうかなんてことは判断できるわけないわけですよ。少なくとも僕にはわからないし、津波に対処もできないし、対処の方法も知らないし、知ってても多分実行もできないという脅威なわけじゃないですか。で考えると、やっぱりね、そのわざわざ言うことじゃないんだけど、大丈夫かどうかということを台風の時のように考えるという土俵にはいなくて、大丈夫かどうかという話が出る瞬間にもう撤退するという決断をするべきじゃないですか。これが大きく違うなと、まあ思いました。まあもちろん、そんな悩んだわけじゃなくて、冷静になろうよって仲間と話した時に、単純に、ああ、やめるかと。なぜかというと、もう、その警報が大きくなるだけだったんでね、すぐに解除されるってケースでない限りはもう無理だから、やめとこうということで、もうやめましたね。で、幸い、まあ午前中のもっと早い時間、僕らがやめてすぐぐらいかな、全部解除されちゃったから、実際はサーフィンできたんですよ、結果としては。楽しんだ人もいっぱいいたと思います。行かなかった人がいっぱいいるからね。楽しんだ方もいっぱいいたと思うんだけれども、だからでも、結果だけは大丈夫だったんだけど、でもそれはもうやっぱこの場合は、やめてよかった。やめて大丈夫だったし、やめて大丈夫だったし、やめなくても大丈夫だったようだったから大丈夫だったなと、よかったなと思うべきなんだろうなと、わかります台風だったらね、やめずに入っとけよかった、面白かったのに、という結論になったりとか、あんなに荒れてたら行かなくてよかったというどっちかなんだけど、逆にこの場合はやめてよかったし、やめなくてもよかったぐらいでよかったというふうに考えるべきだなというふうに思いましたんでね、そういうのをちょっと今日は一人で思ってました。まあ、年を取ったからこういうことも言えるようになったかもしれない。エゴがやっぱり大きいとね、こういう時だとやっぱ言っちゃうところってあると思うから、 結構考えましたね。で、よくね、哲学書とかにこう勇気とは無謀のことですかみたいな話が出てくることってあると思うんだけど、まあそういう話もね含めて今日はいろいろ考えた道中でしたね。まあせっかく行く日が行けなくなったから、午前中ね仕事をしてたわけだけど、仕事しながら悶々とこんなこと考えてたんで今日の話にちょっとしてみました。どうでしょうか皆さん。まあ起業するとかね、いろんなことで勇気を出してやるかやらないかだろうという意見もあるし、あと何年の人生があるかわからないんだから、やりたいことは全部やれというふうに思うのは僕は賛成なんだけども、なんつうかな、無謀ということ、準備をしない無謀さとね、準備をしていて気軽に実行するという気軽さってやっぱ種類が違うじゃないですか。だからまあ勇気ある撤退というか、今はどうのこうので、ここまで体力を貯めてからどうのこうのとか、例えばなんか大きく500万ぐらいの勝負を借金してしようと思ってるんだけど、その勝負をする前にはつまんないかもしれないけども、キャッシュがまず目の前に入るものをしっかりやっていくという勇気だったりっていうのも勇気と呼ぶんだろうなと思いますんでね、勇気と無謀のことをちょっと考えた一日でございまして、息子にこれからどう解いていこうかなと我ながら考えている一日でございました。はい、よくわかんない話終わりましたが、雑談ってことで許してください。じゃあ今日のトピックはこんなところで全て終わりです。じゃあ来月はですね、もう11月最後じゃなくてもう一回あるか、29日頃の配信予定ございますので、今月またもう一回皆様お会いしましょう。じゃあ最後に、バンコクのセミナーいらっしゃる方はね、ぜひ申し込んでください。バンコク、コンテンツラボバンコクセミナーで検索すると出てきますので、お会いしましょう。おかげさまで60名超えてきております。あと、スピーカーの方も4名のお世話になっている方々に、ビジネスの中身をね、コツをね、お話しそれぞれのビジネスにつながるコツをお話しいただこうと思ってますから、とってもよろしいかと思うし、懇親会もほとんどの方来るから、いろんな方に会えて面白いと思いますよ。僕なんかはるかに面白い人がいっぱい来ますんでね、僕も楽しみにしているというところでございます。ってところかな。あとは相談、最近またたくさんいただいてますので、自分のビジネスね、日本の方でももちろん構いません、構いませんもん、何も日本の方大関係ですよ。いただきたい方はぜひ連絡をいただければと思っております。で、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか。今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。 ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。